先週のまた言いました2週間前のですね講座の時間でローマ人の手紙の学びをまとめるつもりでいたんですけれども、15章の途中まで来た時に時間切れとなってしまったもんですから、今日は15章の残りの部分と16章の学びに入りたいと思います。そしてこのシリーズの学びをまとめてみたいと思っております。15章の残りというのはですね、大体22節ぐらいからだろうと考えているんですけども、この部分はですね、実は2つに分けて勉強していかないといけない部分なんです。1つはこの22節から29節まで、もう1つは30節から33節までと、こう2つに分けた方が内容的に理解できるんじゃないかと思う部分が入っております。まず読んでいってみましょう。15章の22節から読んでいきます。そういうわけで私はあなた方のところに行くのを何度も妨げられましたが、今はもうこの地方には私の働くべきところがなくなりましたし、またイスパニアへ行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを多年希望していましたので、というのは途中あなた方に会い、まずしばらくの間あなた方と共にいて心を満たされてからあなた方に送られ、そこへ行きたいと望んでいるからです。ですが今は生徒たちに奉仕するためにエルサレムに行こうとしています。それはマケドニアとアカヤでは喜んでエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために貯金することにしたからです。彼らは確かに喜んでそれをしたのですが、同時にまたその人々に対してはその義務があるのです。異邦人は霊的なことではその人々からもらい物をしたのですから、物質的なものを持って彼らに奉仕すべきです。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してからあなた方のところを通ってイスパニアへ行くことにします。あなた方のところへ行くときはキリストの満ちあふれる祝福を持っていくことと信じています。ポーロはスペインに行って伝道活動をしたいと望んでいる。その時には行く途中でもってローマにいるクリスチャンたちに会いたいと願っていると言います。なぜかポーロの心を満たされ励まされ、ローマの町のクリスチャンたちに送られてスペインに行きたいからだという。けれどもそれ前にエルサレムに行かなければいけないんです。その理由が26節に書いてあります。マケドニアの地方とアカヤの地方のクリスチャンたちはエルサレムの町にいるクリスチャンたちが経済的に困っているということを知って献金を集めると言っているから、それをもってポーロがエルサレムに行くんだというんです。で27節ではポーロは神の霊に導かれた、こう書いております。彼らは確かに喜んでそれをしたのですが、同時にまたその人々に対してはその義務があるのです。異邦人でクリスチャンになった人たちはエルサレムにいるクリスチャンたちに、イスラエル人でクリスチャンになった人たちに助けの手を出す義務がある。マケドニアとアカヤの地方のクリスチャンたちは喜んでそれをした、義務としてしたのではないけれども、異邦人だったクリスチャンはエルサレムにいるクリスチャンたちを助ける義務があるという。なぜか27節の説明では、異邦人はクリスチャンとなった人たちはエルサレムにいるクリスチャンたちから霊的なもらい物をしているというんです。神様の愛と神様と道とを知らされ、神の家族のものとなれたという恵みを受けている。これはちょっと説明が必要かもしれません。イエス・キリストが全人類の罪をあがなうために十字架で死んで、その死からよみがえる段階でもって人類の敵であるサタンを打ち負かし、そのサタンを力の気にしておく力と権威というものをイエス・キリスト救い主と受け入れた神の家族に生まれ変わりした人たちに与えております。それによって神の家族に生まれ変わりをした人というものは精神的にも霊の上でも肉体の上でも経済的にも心の平和という面においても裕福な生活を送ることができるようになり、その上に永遠の命を得ることができるようになりました。このことをエルサレムにいた120名ほどのイエス様の弟子たちは他の人たちに伝えるようにという指示をイエス様から受けております。これが使徒の働きの書1章の8節なんです。こういうふうに書いてあるんです。使徒の働きの書1章の8節では、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。そして50節の日に皆が、この120名全員が聖霊に満たされ力が与えられ、 イエス・キリストの働きを伝道し始めております。そしてエルサレムから始まって、つまりイスラエルの人たちの中で福音が広まって、ユダヤ・サマリアの地方に広がり、ユダヤとサマリアというのはこれは先祖、同じ先祖を持つ仲間なんです。だけれども異邦人の神を拝むようになっちゃって、イスラエルの人たちからは仲間外れされた人たちの中でもってこの福音が広まり、そして地の果てにまで広まっていったというんです。だからエルサレムの町の人たちがクリスチャンになっていなければ、そしてエルサレムの町のクリスチャンたちが福音を広めるということに熱心でなかったのならば、福音を広めるためには自分たちの持ち金を使わなきゃいけないんですよ。マケドニアやアカヤの地方にまで福音が広まっていなかったということになるわけです。福音をマケドニア、アカヤの地方に伝えたのはユダヤ人です。もっともポールもユダヤ人の一人ですけど。だから経済的には豊かでない貧乏な生活をしながら伝道活動をしていた人、そしてその人の活動を後ろで支えていたエルサレムの町のクリスチャンたちに、異邦人あるクリスチャンは物質的なものでお返しをするのが当然のことというの、言うのではないかと言ってるわけなんです。実はですね、この言葉の裏には、この26節の裏にはとても大切なことが隠されております。表面的に読むとですね、このローマ人への手紙15章の26節27節と読むとですね、表面的にはわからないけれども裏に大切なことが隠されている。表面はこうなんです。それはマケドニアとアカヤでは喜んでエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために貯金することにしたからです。彼らは確かに喜んでそれをしたのですが、同時にまたその人々に対してはその義務があるのです。異邦人は霊的なことではその人々からもらい物をしたのですから、物質的なものを持って彼らに奉仕するべきです。どんな裏か、まずですね、マケドニアとアカヤの地方のクリスチャンたちは自分が現在信じているキリスト教に満足をし喜びを持っているということを示しております。そしてその喜びを、感謝の気持ちを何らかの形で具体的に表そうとしているということもここで示しております。ポール自身もこのことを知っているもんですから、まあ、言い直しをしましょう。ローマの町にいるクリスチャン、この手紙の受け取り人たちもマケドニアやアカヤの地方のクリスチャンたちと同じように、自分たちがイエス・キリストを救い主と受け入れ、神の家族に生まれ変わりをすることができたことに喜びと感謝の気持ちを持っているということを知っているから、異邦人は霊的なことではエルサレムのクリスチャンたちからもらい物をしたんだから、物質的なものを持って彼に奉仕するべきですという言葉が使えているんですよ。ローマの町のクリスチャンたちがこういう言葉を拒否するようだったら、ポールもとても解決はないわけです。ところがですね、ポールが書いた手紙を、他の手紙を調べますと、ポールはローマの町にいるクリスチャンにだけこのことを書いたんじゃないということがわかります。ユダヤ人たちから霊的なことでもっていろいろともらい物をしているんだから、異邦人だった人たちは物質的なものでもって彼に奉仕するべきだということに関してですね、ポールは例えてはコリントの町にいるクリスチャンたちでこういうことを言っています。順序から順序を立てて読んでいきましょう。コリント第一の手紙、まず9章のですね、コリント第一の手紙9章の13節から読んでいきましょう。こんなふうなことを教えてます。失礼しました。9章の3節から読んでいきます。3節から14節まで読んでいきます。まずちょっと別のことを見てたら、コリント第一の手紙9章の3節から14節までまず読んでいきましょう。それからまたその後に続きます。私を裁く人たちに対して私は次のように弁明します。一体私たちには飲み食いする権利がないのでしょうか。私たちには他の人、死の兄弟たち、ケパなどと違って信者である妻を連れて歩く権利はないのでしょうか。それともまた私とバルナバだけには生活のための働きをやめる権利がないのでしょうか。つまり伝道活動しているときに自分たちが稼いで伝道活動しなきゃいけないのかと言ってるんです。一体自分の費用で兵士になる者がいるでしょうか。自分でブドウ園を作りながらその実を食べない者がいるでしょうか。羊の群れを飼いながらその乳を飲まない者がいるでしょうか。私がこんなことを言うのは人間の考えによって言っているのでしょうか。律法も同じことを言っているではありませんか。モーゼの律法には穀物をこなしている牛に靴をかけてはいけないと書いてあります。一体神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか。それとももっぱら私たちのためにこう言っておられるのでしょうか。 無論私たちのためにこう書いてあるのです。なぜなら耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。もし私たちがあなた方に御霊のものを撒いたのであれば、あなた方から物質的なものを借り取るのは行き過ぎでしょうか。もし他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらこの権利を用いてよいはずではありませんか。それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。かえって全てのことについて耐え忍んでいます。それはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのです。あなた方は宮に奉仕しているものが宮のものを食べ、祭壇に仕えるものが祭壇のものに預かることは知らないのですか。同じように主も福音を述べ伝えるものが福音の働きから生活の支えを得るように定めておられますと言って、まずポールが自分の立場も説明した。その次16章に行ってみましょう。コリント第1の手紙16章の1節から読んでいってみましょう。さて聖徒たちのための献金についてはガラティアの書教会に命じたようにあなた方にもこう命じます。コリントの町のクリスチャンたちも命じます。私がそちらへ行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方はおのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。私がそちらへ行った時、あなた方の承認を得た人々に手紙を持たせて派遣し、あなた方の献金をエルサレムに届けさせましょう。だからこれと同じこと、アカヤとマケドニアのクリスチャンたちもやってたわけです。コリント第2の手紙の8章に行きました。まだこの教えが続くんです。コリント第2の手紙8章では1節からこういうふうに教えております。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみのゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れて、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします。彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。ほいと私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。それで私たちは手とすがせるこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですから、それを完了させるように彼に進めたのです。あなた方は全てのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。こう言っても私は命令するのではありません。ただ他の人々の熱心さを持ってあなた方自身の愛の真実を確かめたいのです。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。この献金のことについて私の意見を述べましょう。それはあなた方の益になることだからです。あなた方はこのことを昨年から先に他に先んじて行ったのだけでなく、このことを他に先んじて願った人たちです。ですから今それをし遂げなさい。喜んでしようと思ったのですから、持っているものでそれをし遂げることができるはずです。もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じてそれを自能されるのです。私はこのことによって他の人々に楽をさせ、あなた方に苦労させようとしているのではなく、平等を図っているのです。今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。多く集めたものも余るところがなく、少なく集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです。さあ9章の1節に行きましょう。生徒たちのためのこの奉仕については今さらあなた方に書き送る必要はないでしょう。私はあなた方の熱意を知り、それについてあなた方のことをマケドニアの人々に誇って、アカヤでは昨年から準備を進められていると言ったのです。こうしてあなた方の熱心は多くの人を奮起させました。私が兄弟たちに送ることにしたのは、兄弟たちを送ることにしたのは、この場合私たちがあなた方について誇ったことが無駄にならず、私が言っていた通り準備してもらうためです。そうでないと、もしマケドニアの人が私と一緒に行って準備ができていないのを見たら、あなた方はもちろんですが、私たちもこのことを確信していただけに恥をかくことになるでしょう。そこで私は兄弟たちに勧めて、まずこちらに行かせ、先に約束したあなた方の贈り物を前もって用意していただくことが必要だと思いました。どうかこの献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物を用意しておいてください。私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心に決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。 まく人に種と食べるパンとを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点に豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なんてことを教えている。つまりポールはいつも一貫した動きを取っているわけです。で、聖書を調べました。いろんな町のクリスチャンたちがポールの伝道活動に必要な費用を満たし、そしてエルサレムの町にいるクリスチャンたちで経済的に貧しい人たちのために献金をしているということが分かります。そしてポールの言葉によると、この人たちは自分たちがクリスチャンになることができた喜びと、そのための福音を持ってきてくれた努力とに対して感謝の気持ちを表すように献金しているということが分かるんです。例えばガラテヤ書の6章ではこんなことが書かれている。ガラテヤ書では6章の6節から始まるところでこういうふうに書いてあります。御言葉を教えられる人は、教える人とすべての良いものを分け合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。からピリピの4章でもこんなこと言ってる。ピリピの4章では15節でもってこういうふうに言っております。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方一度ならず二度までも物を送って、私の乏しさを補ってくれました、なんてことが書いてある。異邦人が本当に心から福音を感謝し、キリスト教に喜びを持っているかどうかということは、救われた時点で表す感謝ではなくて、その時点からどれほど後になってその福音を伝えてくれたということに感謝をするのかによって判断することができるんです。自分が苦しい立場にいた時に、そこから抜け出ることができるように力を出してくださった神様に、あるいはキリストの兄弟姉妹にどれほど感謝をしているのかということは、その苦しい状態を切り抜け直後に表す感謝だけでなくて、その後でもってその時のことを振り返ってみて、どれほど感謝しているのかということではっきりするんです。マケドニアとアカヤの地方のクリスチャンたちは、エルサレムにいるクリスチャンとどれほどの交流があったのかということは聖書に書いてないんですけども、多分ポールはエルサレムの町のクリスチャンたちの貧しさというもので、その貧しさの中からポールの伝道活動の費用等を含めて多くの伝道活動の支援金を出しているということを聞いて献金する気になったんだろうと思うんです。自分たちに福音を知らせてくれるように動いてくれた人たち、これはポールやそのグループです。そしてその活動を陰で支えていてくれる人たち、エルサレムの町のイスラエル人でクリスチャンだった人たちです。それに感謝の気持ちを持っている、しかもその気持ちを実際に行動で表そうとするということは、取りも直さず主イエスキリストに、で天の父に向かって主がよくしてくれたことを何一つ忘れないということを表しております。残念なことに多くの場合、喉元過ぎれば暑さを忘れちゃうんです。そんな昔のこといつまで覚えてられるか。あの時は確かにありがたかった、だからそれ相当のお礼は言った、だからあの時のことはもう終わったという動きを取るクリスチャンが多いんです。で、神様主イエスキリストに対しても同じ考えを持ってるんですよ。だからポールがこういう教えを出すわけです。15章の28節と29節読んでみましょう。それで私はこのことを済ませ、彼らにその身を確かに渡してから、あなた方のところを通ってイスパニアに行くことにします。あなた方のところに行くときはキリストの満ちあふれる祝福を持っていくことと信じています。この29節でもってですね、キリストの満ちあふれる祝福を持っていく、何言ってるか。マケドニアとアカヤのクリスチャンたちのしたことが、経済的な助けの手をエルサレムの町のクリスチャンたちに送ったことが、どれほどの喜びと励ましというものをエルサレムのクリスチャンたちにもたらしたのかという祝福のニュースを、あなた方ローマの町のクリスチャンたちに持っていけると信じていると言っているんです。さあ、それで今度30節から言ってみましょう。兄弟たち、 私たちの主イエスキリストによって、また御霊の愛によって切にお願いします。私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってください。私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、またエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるものとなりますように。その結果として神の御心により、喜びを持ってあなた方のところへ行き、あなた方の中で共に憩いを得ることができますように。どうか平和の神があなた方すべての共にいてくださいますように。アーメン。別にこれにはですね、付け加える必要がないと思います。皮肉った考えを取ろうとしたらば、ポールはここで何をローマの人たちに頼んでるか。ローマのクリスチャンたちにも、お前たちも献金集めてくれって言ってるんです。はっきり言うと。16章に行きましょう。ケンクレアにある教会の執事で、私たちの姉妹であるフェベをあなた方に推薦します。どうぞ生徒にふさわしい仕方で主にあってこの人を歓迎し、あなた方の助けを必要とすることはあなた方の助けを必要とすることはどんなことでも助けてあげてください。この人は多くの人を助け、また私自身をも助けてくれた人です。キリストイエスによって私の同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。この人たちには私だけでなく、異邦人のすべての教会も感謝しています。またその家の教会にもよろしく伝えてください。私の愛するエパネトによろしく。その人はアジアでキリストを信じた最初の人です。あなた方のために非常に労苦したマリアによろしく。私の同国人で私と一緒に投獄されたことのあるアンドロニコとユニアスにもよろしく。この人々は人たちの間によく知られている人々で、また私より先にキリストにあるものとなったのです。主にあって私の愛するアンプリアトによろしく。キリストにあって私たちの同労者であるウノパノと私の愛するスタキストによろしく。キリストにあって熟練したアペレによろしく。アリストポロブロの家の人々によろしく。私の同国人ヘロデオンによろしく。ナルキソの家の主にある人たちによろしく。主にあって労しているツルナバとツルポサによろしく。主にあって非常に労苦した愛するペルシスによろしく。主にあって選ばれた人ルポスによろしく。また彼と私の母とによろしく。アスタンクリト、フレゴン、ヘレペス、パトロバ、ヘルマスおよびその人たちと一緒に兄弟たちによろしく。フィロロゴとユリア、ネレオとその姉妹、オレンパとおよびその人たちと一緒にいるすべての生徒たちによろしく。あなた方は聖なる口づけを持って互いの挨拶を交わしなさい。キリストの教会、皆あなた方によろしくと言っています。まあ、ここでやめておきましょう。ひとまず、まあ、この16章からですね、この手紙を終わらせる挨拶が始まってんです。だけれどもですよ、ここにもまた面白いことがあるんです。何かというとですね、ポールはローマの町にいて今活躍をしている人たちに対して、名指しでもってよろしく伝えてほしいとポールは書いているということなんです。一体何人の人に向かってポールはよろしく伝えてくださいと書いてるのか、数えてみていきましょう。名前の出てる人だけ数えていきましょう。名前のわからない人もいます。例えば13節でもってですよ、ルポスと私との母によろしく。これはなんとかなるだと思う。人数のわからないのがあります。11節がわかんない。私の同国人ヘロデオンによろしく。ナルキソの家の主にある人たち何人かやない、これはよろしくって言ってる。14節でも分かりません。アスンクルとヘレポン、ヘルメス、パタロバ、ヘロベス、およびその人たちと一緒にいる兄弟たちによろしく。15節もそうです。フィロロゴとユリア、ネレオとその姉妹、オルンパおよびその人たちと一緒にいるすべての生徒たちによろしく。だから一体何人なのか分からないけれどもですね、一応名前が分かる人たちの数を勘定していきましょう。そうしてですよ、その数とこのローマ人の手紙で書かれて16章で書かれている数と、ポール自身がよろしくと伝えてほしいと頼んだ人の数と、ポールの他の手紙に書かれているものと比べてみてほしいんです。コリント第一の手紙、第二の手紙、ガラテヤ人の手紙なんていうのと比べてほしいんです。その町にいるクリスチャン個人の誰に向かってポールがよろしくと伝えてほしいと書いた手紙があるか、もしあるとしたらば、どの町のクリスチャンに宛てた手紙か、何人の人に向かってポールがよろしく伝えてほしいと書いてるか、この数とローマ人への手紙16章の1節から16節までに書かれている人の数と比べてみてほしいんです。ポールの側から自分とグループの人たちが誰々があなた方によろしくと言ったということを書いてるんじゃないんです。 ローマの町にいるクリスチャンたちに宛てた手紙の中でもってローマの町にいるクリスチャンとあの人によろしくこの人によろしく伝えてくれって言ってるんですよ。何意味してるか。実はですね、ここでもって初めて分かるんですけども、ローマの町には一つの教会だけではないということが分かるわけです。例えばですね、16章の5節を見ていただきましょう。こう書いてあります。またその家の教会によろしく伝えてください。アクラとプリスキラの家の教会によろしくということはですね、アクラとプリスキラ自身がですね、もう教会を持っているということ。面白いから余談になるけど、アクラとプリスキラがですね、一体どこからポールと知り合いになって、どんな町までポールと一緒に歩いて、どこから最後にこのローマでもって伝道し始めているのか、牧会し始めているのか、後をたどって言っていただけたら面白いことになります。他の人も同じです。だ例えば16章の11節ではですね、こう書いてある。私の同国人ヘロデオによろしく、ナルキソの家の主にある人たちによろしく。これ何人いるか知らないけど、結構な人がいるわけでしょ。15節でもそうですよ。フィロロゴとユリア、ネレオとその姉妹、オルンパおよびその人たちと一緒にいる全ての生徒たちによろしく。つまりこれはね、教会でないかもしれないけれども、その人たちがその家庭に集まって聖書の勉強をし、お互いに神様を賛美している集会を持っていることを表しています。教会としての機能を持っていないかもしれないけど、御言葉の学びと集いと持っているところがあるということを示しています。16節いきましょう。あなた方は聖なる口づけを持って互いの挨拶を交わしなさい。キリストの教会は皆あなた方によろしくと言っています。私はですね、皆さんご存知のように聖書で教えていることを聖書で教えている通りに解釈をし、聖書で教えている通りに実践をするように今まで指導してきております。けれども私はですね、聖書のこの聖書の教えの中でもってただ一つ従わないものがあります。言い直しをしましょう。私がこの教会の牧師である以上、この教会ではさせないことがあります。それはなんかこの16節なんですよ。あなた方は聖なる口づけを持って互いの挨拶を交わしなさい。許しません。ロマ書の16章の16節を含めて新約聖書の全部で4箇所、聖なる口づけで挨拶をしろと書いてあるところがあるんです。だけれども日本のように口づけという挨拶の習慣のないところではやらない方がいいんですよ。中近東でやっております。イラン、イラク、シリアなんかでもやってる。ヨーロッパでもやってる。アメリカの一部でもやってる。だけどそれは相手のほっぺたにですね、帰ってきそうするんです。こういう地域に住んでいれば話は別です。習慣になってるからだからできるけれども、それを聖なるものにしろっていう、これは分かるけれども、日本です。ここは日本です。日本でこれをやったらですね、とんでもない誤解を受ける。だからですね、絶対にやらないでいただきたい。特にですよ、これは聖なるというのがですね、聖でなくなるんです。インチキなごまかしているやつが出てくる、悪用してやるというのが出てくる。だからなおさらやっちゃいけない。だから私はですね、あんた本当に聖書に忠実かって言ったらですね、 100% 忠実だって言えないということになっちゃう。何か言ったらローマ書16章16節、私は従ってないからだということ。その先行きましょう。17節から行きましょう。実はここでもってですね、大切なことがあるんです。16章の17節から20節まで読んでいきます。兄弟たち、私はあなた方に願います。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人を警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。そういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのです。あなた方の従順は全ての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。しかし私はあなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。でこの20節途中で聞きましょう。平和の神は速やかにあなたの足でサタンを踏み砕いてくださいます。その時どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。これも20節なんか入ってるけど、これは後にくっつけなきゃいけないことだ。この17節からこの19節まで、あるいは20節の前半までですね、ポールは最後の教えを与えております。クリスチャンとしてある程度成長しているローマの町にいる人たちに当てて、どのようにすればさらに霊的に成長することができるのか、 ということは14章から始まるところで3つの段階を示しておりまして、ところがですね、ここでその成長するのに大切な4つ目の教えを与えているんです。あなた方の学んだ教えに反してポールやポールのグループが教えたことと違うものを教え、分裂とつまずきとを引き起こす人たちに対してどのように対処をするべきなのかという忠告を与えているんです。どうしてこれが必要か。これはですね、どこの教会でも同じだと思うんです。日本であろうとアメリカであろうとヨーロッパであろうと同じだろうと、どの牧師も同じ反応をすると思うんですけれども、一番牧師にとって我慢ならないのが、その教会に来てその教会で学ぼうとするんではなくて、どっかの集会で聞いてきたもの、あるいは昔いた教会で学んだことをその教会の中で言いふるめて、ほいでその教会に来ている人に惑わすということです。多くの場合にそれが礼拝の説教の内容についてであったり、聖書の解説であったり、また牧会のやり方であったりすることもあります。批判をしながら他とのいいところというものをですね、吹聴しようとする。まあこの教会にはいないと思うんですけども、もしもですよ、この教会でもって私の聖書に対する解釈が間違っていると思うんだったら、その人に2つできることがあります。1つはですね、この教会に来ている人に向かってそれを言うんじゃなくて、私に向かって直接その間違いを知らせる、指摘をするということです。これ間違ってるじゃないか、言ってくれたらいい、間違ってる、私は正します。もう一つは、言いたくなかったらこの教会は黙って出てってくれればいい。間違った教えをしている教会にいて間違った教えを受けている必要がないはずです。だから別の教会に行けばいい。けれども教会に来ている以上、教会の建物の中であろうと建物の外であろうと、この教会に来ている人に向かってあの教えは間違っているという自分勝手な意見は言わないようにするのが正しいと思うんです。それを言うことでもって教会に分裂とつまずきを与えることになると、この16章の17節で教えているんです。またですね、そういうことを言う人を教会は警戒しなさい、その人から遠ざかりなさい、で自分自身を守りなさいと教えております。あなた方が学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人に対しては教会ではどう扱わなければいけないかと、聖書で教えている、だけどローマ人の手紙で教えておりません。3つの段階でそういう人にどういうふうに対処したらいいのか、聖書で教えています。だけどこのローマ人の手紙ではそれ書いてない、教えておりません。なぜか、その3つの段階は牧師が取るべき手段であって、ローマ人の手紙というものはある程度成長しているクリスチャン一人一人がさらに成長していくのにどうすればいいのかということを教えている書物だからなんです。だからクリスチャンはそういう人を警戒しなさい、その人の口から出る言葉一つ一つを注意して聞いていないと、それでクリスチャン自身がその選び分けをしないと、滑らかな言葉、へつらいの言葉でもってクリスチャンを、純朴なクリスチャンを騙してしまうんです。そしてですよ、そういう人から遠ざかっていないと、知らず知らずのうちにその人の考え、その人の言葉に感化をされてしまうようになるという警告を17節から19節で教えているんです。ローマ人への手紙というのはですね、内容的に見ますと2つのグループに対して書いているものだと分けることができます。内容的にはですね、これは2つのグループの人たちに向かって書いているんです。1つはですね、あなた、あるいはあなた方という言葉が使われている。片っぽは単数形、片っぽは複数形で違うじゃないかという、同じです。内容的に見たらば、あなた、あなた方という言葉が使われていても、内容的に見たらばクリスチャン一人一人が個人として教えを学んで、その教えに従うように自分の考え方を改めて、その教えを実践するように努力をするべきものが書いた部分があります。これが一つ目です。あなたと書いてるところと、あなた方と書いてるところあるけれども、どちらにしてもクリスチャン一人一人が個人としてその教えを受け取って、書いてあることを学んで、その教えに従うように自分の考え方を改めて、その教えを実践するように努力をするべきことが書かれている。もう一つは、 これもですね、あなたあるいはあなた方という言葉が使われているけれども、教会全体の中のあなた、教会全体の中のあなた方という面を強調して教え成長するように努力を促しているところがあるんです。だからですよ、このローマ人の手紙を読むときに、クリスチャン一人一人というものを強調している面と、教会全体として教会の動きというものの中のクリスチャンに当てて教えているものを強調している面と、私たちは区別をつけなきゃいけないんです。難しいか、実は難しくないんです。簡単に申し上げましょう。手っ取り早い分け方申し上げましょう。手っ取り早い分け方はですね、ローマ人の手紙2章の1節から8章の39節までは、これ一人一人に当てた教えだと、を強調しているものだと解釈していただいて結構です。間違いじゃない。じゃあ教会全体として教会という動きの中で、その中にいるクリスチャンに当てた教えを強調しているのが何かというと、12章から始まって15章の13節までに書かれているものと言い直しをすることができます。これは非常に簡単に分けた分け方なんですよ。大体これで間違いないと思う。だからローマ書の8章の終わりまでですね、8章の39節までというものはですね、あなた個人、読んでるあなた個人に対して当てた教えだという解釈をすればいい。で、12章から始まっているところでは、実はこの16章のこの17節から19節までも含めなきゃいけないんですけども、これは教会というものに対して当てている教えなんだ、その教会というものの中の一人一人に対して当てている動きなんだということをですね、強調しているという面を考えなきゃいけません。で、この16節、今言ったのです、これ実は両方が合わさっております。片方では教会に一人一人が気をつけなければいけない点も言ってる、片方では教会全体として気をつけなければいけない点も言ってます。それがですよ、兄弟たち、私はあなた方に願います、あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください、彼らから遠ざかりなさい、そういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです、彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのです、あなた方の従順は全ての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます、しかし私はあなた方に善には悟く悪には疎くあってほしいと望んでいますというものに当てはまるんです。どういうふうに当てはまるか、分裂を起こす、これ当然これは教会を一つと見た集まりでしょ、一つの体でしょ、キリストの体として一つの動きを取るべきものであって、そして互いに一つ心となっているべきものに対して分裂を起こそうとする者には警戒しなさい、その人たちから遠ざかりなさいと教えて、これ一つの教えです。つまずきを与える、教会に対してつまずきを与えるか、牧師がしっかりしていたら教会にはつまずきを与えられませんでしょ。つまずきは誰に与えるか、クリスチャン一人一人がさらに成長していこうというものに対してつまずきを与えるんです、それで成長を止めるんです、あるいはですね、後ろへ引き戻してしまいます。だからそういう人たちを警戒しなさい、その人たちは遠ざかれなさい、で自分が成長していくのを妨害されずにしなさいと教えているんです。だからこの17節から始まるところはですね、クリスチャン一人一人にも当てはまるし、教会全体にも当てはまるものがここに書いてあるんです。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。さあ、この言葉にも気をつけてくださいよ。あなた方の足で、あなた方が自分の足でサタンを踏み砕くんですよ。神様があなたのために神様の足でサタンを踏み砕くと言ってるんじゃないんです。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。あなた方が足を使わなければいけない、あなた方がサタンの頭の上に足を乗っけなければいけない、そしたら神様が力を出して潰すだけの圧力を加えてくれると言ってる。この点で注意していきましょう。さあ、それから20節のから最後27節まで読んでいきましょう。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私の同労者テモテがあなた方によろしくと言っています。また私の同国人ルキオとヤソンとソシパテロがよろしくと言っています。この手紙を筆記した私 テルテオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げます。私と全教会との家主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。主の主役であるエラストと兄弟クワルトもよろしくと言っています。私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち世々にわたって長い間隠されていたが、今や表されて永遠の神の命令に従い、預言者たちの主によって信仰の従順に導くために、あらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができる方、知恵に富む唯一の神にイエス・キリストによって御栄えが常しえまでありますように、アーメン。この25節から27節、実は一つの文なんです。だけれどもですよ、この25節26節、これ一つ一箇所同じように書いてある。もちろんということはですね、原本ではですね、25、26とですね、これ別になってる、27とは別になってる、3つ別になってるの、これ2つに分かれちゃってる。これはですね、どうしてかというと、これ文法上の向こうの書いた書き方をですね、日本語に訳そうとするときに非常に面倒くさい訳になるからなんですよ。それで簡単にですね、分かりやすい日本語に直そうとしたんですけども、何しろですね、非常にこれ面倒くさいことになるもんですけど、関係代名詞が多すぎちゃってですね、こんな関係代名詞みんな取っちまえば簡単なんだけども、あまりに原本に関係代名詞が多すぎちゃってですね、まともにスッと訳そうと思うと面倒くさくなる。同じ言葉2度も3度も使わなきゃいけなくなる。私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち世々にわたって長い間隠されていたが、実は世々にわたって長い間隠されていたかなんて原本の言葉で言ったらですね、この文の一番最後にくっついてる言葉なんです。それが頭にくっついてる、何か関係代名詞でこう結びつけていくから、どうしてもここに入れなかったら同じ言葉を2度3度繰り返さないと意味が通じないものになっちゃうからなんですよ。今や表されて永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって信仰の従順に導く、あらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせる方ができる方、地位に富む唯一の神に、なんて言うとですね、なんか全然おかしなことになるけれども、出発点は非常に簡単なんです。だからどうやったらいいか、まあせいぜいですね、ゆっくり一言一言読んで、この書いてあるものをみんなぶっ壊しちゃって、要するに順序を全部バラバラにしちゃって、とにかく何でもいいから言ったら何書いてあるのか見てみようと、簡単なんです。知恵に富む唯一の神にイエス・キリストによって御栄えが常しえまであるようにお祈りいたします。それだけで済むんです。それをですね、その前の25節26節までガタガタガタガタいろんなものをくっつけちゃってるから、だからそういうふうにですね、簡単に考えていただければいい。これは最後です。要するに主に栄光あれ、天の父が褒めたたえられますよ、同じ言葉だと考えちゃって間違いありません。別に新しいこと何も言ってないんだから。まあこんなふうにしてですよ、ローマ人の手紙というものを勉強していただければいいと思う。復習していただきましょう。今言ったようにですね、復習していただくときに2章から始まって、2章の1節から始まって8章の終わりまではあなた個人に当てて書いているものだと解釈していただければ結構です。12章から始まったものは15章の13節まで、これはこの教会の中にいる私に対してどうしろこうしろと言っている、教会という主体の中にいる私というふうに考え直しをしていただけたら、そちらの角度から解釈をしていただけたらいいと思う。我は私たち強いものは弱い人を担うべきです。私は教会の中で強い部類に入るから、教会の中に来ている弱い人を担うべきだというふうな解釈をしていただける。私個人がやるんじゃない、全体で力を合わせて動くんだというふうなんですね、解釈を12章から始めなきゃいけない。まあ、そんなふうな解釈をしていただけるとですね、このローマ人の手紙が何を教えているのか分かります。もう一度繰り返しますけれども、クリスチャンとしてある程度成長した人がさらに成長するのに必要な教えをローマ人の手紙で教えているんです。そしてですよ、最後にその人たちが一番注意しなければいけないのは何かというと、16章の17節から教えていることなんです。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒しなさい、彼らから遠ざかりなさい。これをしていないと今度は自分が害されてしまう。自分が害されてからなんとか自分を這い上がろうとして非常に難しいところまで行くことがあります。どうしたらいいか、このつまずきを与える人どうしたらいいか、分裂を起こす人どうしたらいいか、このロマ書ではですね教えております。ただ警戒しなさい、遠ざかりなさいとしか言ってない。ヨハネ第1の手紙の 5章ではどうやったらいいのか教えております。ヨハネ第1の手紙5章の16節ではこう教えている。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たら、神にその見たあなたが求めなさい。そうすれば神はその人のために、あなたのために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。つまり教会で分裂を起こしたりつまずきを与えている人を見たらば、あなたが神様に許しを、その人のために許しを求める。そしたらあなたのために神様はその人を許してあげる。死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません。義でないものは皆罪ですが、死に至らない罪があります。だけれども、あれは死に至る罪だ、こっちは死に至らない罪だ、我々は裁けるか裁けない。だからそういう苦しみを、そういう問題を起こした人に対してこちらで陰で祈ってあげるのが一番いいということなわけです。真理が分かるように、分裂を起こそうとしていたということを自分が気づいて正しい方向に進むように、あるいはどいてくれるように、どちらかです。牧師もまた別な責任がここにあるんです。それは皆さんに言う必要がないと思う。私が知っていればいい。3つの段階でもってですね、処理しなければいけない処理の方法まで聖書でちゃんと教えております。まあ、もっともそれをやるとですね、出てくる人は大抵憎みます。憎まれたでしょうかね、これ聖書で教えてるんだから。そうやってでも残っている教会にいる人を守らなければいけない責任は牧師にはあるんですよ。皆さんはその点心配する必要ないからですね。私にはその責任があるんだから、イエス様は私を裁きますから、その点皆さんのでも他の人を裁いてどうしてこうして言う必要はないんだけれども、どうぞ必要があったらばその人のために取りなしをして、真理が分かるように、今までやってるこれ分裂を起こしているんだというところまで言ってる、つまずきを与えることを言っているんだということが分かるように祈ってあげていただきたい。そしてあなた自身は遠ざかるというのが必要です。感染されないように、汚染されないように、洗脳されないように動かなきゃいけない。自分を守らなければいけません。ローマ人の手紙の最後の教えがここにまで来ているんです。ということはですね、霊的に成長してきているクリスチャンであっても、こういう惑わしは必ず来るということをですね、覚えていていただきたいからなんです。全てが完璧だってですね、問題なしに全部がお互いの徳を高めるための動きが取れるところまで成長すればいいんだけど、その段階では必ずというほど邪魔が入ります。その邪魔を見抜いて自分を守りながらその人のために祈ってあげる、これが最後にこのローマ人の手紙で与えている教えになります。どうぞそれをですね、しながら成長していただきましょう。これでもってですね、このローマ人の手紙の勉強を閉じたいと思っております。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちがこのようにしてこの会場でもってあなたの御言葉というもの、特に今の場合このローマ人の手紙というものを学んでまいりましたけれども、どうぞそこでもってあなたが私たち何を教えようとしているのか、その真意をしっかりと正しく理解することができるものになるよ。で、理解したものをこの実践していけるものとなるよ。これから先私たち一人一人を導いてくださいますよ。この教会全体を導いてくださいますよ。イエス様の名前でお願いいたします。特に私というものに対してあなたはその導きを与えてくださり、間違いを正し、そして全体的に成長していける動きを取れるものになるよ。私の中に宿っている聖霊様を通して私に導き、お与え、私を教え、私の頭を通してその教えられているものを言葉として説明できるような才能を与えてくださいますよ。動きを与えてくださいますよ。力を与えてくださいますよ。イエス様の名前でお願いいたします。ここに集う我々一人一人が共に力を合わせて、あなたが望んでいるような成長を遂げることができるものであるよ。動いてくださることを、導きを与えてくださることを感謝いたします。さらに成長するのにどのようにしたらいいのか、今まで学んだこのローマ人の手紙を通して学び直しをして、一歩一歩とそれを実践していける動きをこれから取れるよう、あなたがさらなる励ましを与えてくださることも感謝いたします。ここまで勉強できたことをありがとうございます。感謝と賛美とこの祈りを我々の主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。